それでは聖書を読みします。旧約聖書の出エジプト記14章1節から14節、そして後半もお読みしたいと思います。出エジプト記の14章、ではお読みします。主はモーセに告げられた。イスラエルの子らに言え、引き返してミグドルと海の間にあるピ・ハヒロテに面したバール・ツェフォンの手前で宿営せよ。あなた方はそれに向かって海辺に宿営しなければならない。ファラオはイスラエルの子らについて、彼らはあの地で迷っている、アラノは彼らを閉じ込めてしまったと言う。私はファラオの心を固くなにするので、ファラオは彼らの後を追う。しかし私はファラオとその全軍勢によって栄光を表す。こうしてエジプトは私が主であることを知る。イスラエルの子らはその通りにした。民が去ったことがエジプトの王に告げられると、ファラオとその家臣たちは民に対する考えを変えていった。我々は一体何ということをしたのか。イスラエルを我々のための牢役から解放してしまったとは。そこでファラオは戦車を整え、自分でその軍勢を率い、襟抜きの戦車600、そしてエジプトの全戦車をそれぞれに補佐官をつけて率いていった。主がエジプトの王ファラオの心を頑なにされたので、ファラオはイスラエルの子らを追跡した。一方イスラエルの子らは臆することなく出ていった。エジプト人は彼らを追った。ファラオの戦車の馬も騎兵も軍勢もことごとくバールツェフォンの前にあるピ・ハヒロテで海辺に宿営している彼らに追いついた。ファラオは間近に迫っていた。イスラエルの子らは目を上げた。するとなんとエジプト人が彼らの後ろに迫っているではないか。イスラエルの子らは大いに恐れて主に向かって叫んだ。そしてモーセに言った。エジプトに墓がないからといって荒野で死なせるためにあなたは我々を連れてきたのか。我々をエジプトから連れ出したりして一体何ということをしてくれたのだ。エジプトであなたは我々のことには構わないでエジプトに仕えさせてくれと言ったではないか。エジプトであなたに我々のことには構わないでエジプトに仕えさせてくれと言ったではないか。実際この荒野で死ぬよりはエジプトに仕える方が良かったのだ。モーセは民に言った。恐れてはならない。しっかり立って今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい。あなた方は今日見ているエジプト人をもはや永久に見ることはない。主があなた方のために戦われるのだ。あなた方はただ黙っていなさい。一応ここまでですけれども、メッセージの組み立ての都合上、後半もお読みいたします。15節、主はモーセに言われた。なぜあなたは私に向かって叫ぶのか。イスラエルの子らに前進するように言え。あなたはあなたの杖を上げ、あなたの手を海の上に伸ばし、海を分けなさい。そうすればイスラエルの子らは海の真ん中の乾いた地面を行くことができる。見よ、この私がエジプト人の心を固くなにする。彼らは後から入ってくる。私はファラオとその全軍勢、戦車と騎兵によって私の栄光を表す。ファラオとその戦車とその騎兵によって私が栄光を表すとき、エジプトは私が主であることを知る。イスラエルの陣営の前を進んでいた神の使いは移動して彼らの後ろを進んだ。それで雲の柱は彼らの前から移動して彼らの後ろに立ち、エジプトの陣営とイスラエルの陣営の間に入った。それは真っ暗な雲であった。それは夜を迷い込ませ、一晩中一方の陣営がもう一方に近づくことはなかった。モーセが手を海に向けて伸ばすと、主は一晩中強い東風で海を押し戻し、海を乾いた地とされた。水は分かれた。イスラエルの子らは 海の真ん中の乾いた地面を選んでいった。進んでいった。水は彼らのために右も左も壁になった。エジプト人は追跡し、ファラオの馬も戦車も騎兵も皆イスラエルの子らの後を海の中に入っていった。朝の見張りの頃、主は火と雲の柱の中からエジプトの陣営を見下ろし、エジプトの陣営を混乱に陥れ、戦車の車輪を外してその動きを阻んだ。それでエジプト人は言った。イスラエルの前から逃げよう。主が彼らのためにエジプトと戦っているのだ。主はモーセに言われた。あなたの手を海に向けて伸ばし、エジプト人とその戦車、その騎兵の上に水が戻るようにせよ。モーセが手を海に向けて伸ばすと、夜明けに海が元の状態に戻った。エジプト人は迫り来る水から逃れようとしたが、主はエジプト人を海のただ中に投げ込まれた。水は元に戻り、後を追って海に入ったファラオの全軍勢の戦車と騎兵を覆った。残った者は一人もいなかった。イスラエルの子らは海の真ん中の乾いた地面を歩いていった。水は彼らのために右も左も壁になっていた。こうして主はその日イスラエルをエジプト人の手から救われた。イスラエルはエジプト人が海辺で死んでいるのを見た。イスラエルは主がエジプトに行われたこの大いなる御力を見た。それで民は主を恐れ、主とそのしもべモーセを信じた。以上です。この箇所から主が戦われると出してメッセージを取り次ぎします。歴史上奴隷制度が多くの国々にあって、特にアメリカではその歴史は長く続き、300年あるいは400年にわたってアフリカからたくさんの黒人の人たちが、特にアメリカでは南部に連れて行かれて酷使されたわけですね。でリンカーン大統領が1861年に奴隷解放宣言しました。まあ、そのことによって徐々に奴隷解放の動きというものは進んでいったことを私たちは歴史から学んでいるわけですが、イスラエルの人たちは430年間起立している間、まあ、どのくらいの期間奴隷になっていたかという詳しい数字は出てきませんけれども、かなりの期間エジプトで奴隷として苦役に服していたわけですね。その200万人とも言われるイスラエルの人たちがエジプトから脱出するということは、まあ、ある意味で映画にも史上最大の脱出作戦というのがありますけれども、実は調べてみますと今から33年前東京都の三原山の噴火の時にですね、1万人を超える人たちを脱出させる、まあ、計画が作戦が決行されたということを、初めて私は知りました。島に住んでいた人たちと最初噴火した時にこれは観光資源になると言って三原町の役場の人たちが観光客を呼び込んでしまった、まあ、大したことないだろうと踏んでやったわけですが、大噴火が起きたわけです。その時にもうどうしていいかわからない右往左往の混乱の中、その助役の秋田さんという人が立ち上がって、彼は以前経験があったんですね。その時に一人亡くなったということをすごく心に、悔いて、この時に彼は立ち上がって、そして四方八方手を尽くして全島民と観光客をその島から脱出させるために、当時の後藤田官房長官までが動いて、あらゆる船、自衛隊の船、巡視船が動員されて、ついに一人の犠牲者もなく脱出することができたという見事な作戦があったということを本当に感動を持って見ました。出エジプトというのは 200万人の脱出作戦というふうに表現してもいいかと思います。そしてそれは人間の努力ではとてもじゃないけれども成し得ない大きな大きな、そして200万人という人たちの移動だったわけですね。そして聖書はそれを主が戦われたと表現しているわけです。人間ももちろんモーセもいろいろと犠牲を払い人々の非難も浴びながらやり遂げたわけですが、彼らを使わしイスラエルの人たちを導き出して安全な場所へ移したのは実はしかもですね、エジプトは奴隷がいなくなった、ただ働きさせる労働力がなくなったと言って後を追いかけてきたわけです。そして前は海、後ろはエジプトの25万人の兵隊たちが迫ってきている、絶体絶命のその中で神様がどのようなことをなされたのかということが、まあ、今読んだところに記されているわけです。映画にもなっています。で最初にまず映像をご覧いただきたいと思いますが、クリックして出していただけますか。はい、ここを押せば、はい、最初に地理的な背景を知っていただくために、何度もお見せしているものではありますが、エジプトはどこにあるでしょうか。五十嵐信夫兄弟と五子姉妹が先週までエジプトに観光に行ってました。フェイスブックにそのことが載っていましたが、ここがエジプトですね。そしてここがスエズ運河のあるところ、そして、この三角小さいところが、まあ、シナイ半島なんですが、次の写真お願いします。これがシナイ半島ですね。そしてここが葦の海と呼ばれますが、実際はイスラエルが渡ったのは、まあ、この地点だと言われています。ここが、まあ、紅海ですね、レッドシー。そしてここがサウジアラビア、当時はミディアンと言っていました。次お願いします。で神様は200万人にも及ぶイスラエルの人たちをエジプトが奴隷として使役していた。でそこから神様はアブラハム契約を思い起こされて、彼らをそこから導き出そうと、そのためにモーセを召して使わしたんですね。そして神様はモーセを通して10の災いをエジプトに下しました。そしてそれは当時エジプトで信じられていた神々との対決でもあったということを前にお話ししましたが、こういうことです。あ、進みすぎましたね。一つ前、はい、出エジプトに木における十の災いということで、一つ目がナイルの水を地に変える。これはナイルを治めているハピという神に対する神様の戦いであり、それを地に変えることによってハピという神は力がないということが証明されたわけです。続いて無数のカエルが放たれて家の寝室や台所にまで這い上がってきた。でこれはハケットという神が信じられていたんですが、カエルの神と言ってもいいんですね。それが負けたということが表されたわけです。まあ、詳しく説明はできませんが、3番目はかまどのすすを放つとブヨになって、それが人や家畜を刺す。ゲブという神は、ちょっとあまり響きの良くない神様ですけれども、地の神。しかし神様は地の塵を取ってそれをブヨにしてですね、災害をもたらしました。4番目はアブの群れを放つ、ケプリシン。5番目は家畜に疫病を流行らせる、破損神。6番目は人や家畜に腫れ物を生じさせる、これは薬の神様というような神様ですね。7番目氷を降らせ作物を破壊させる、ナットという神。8番目はこれは イナゴの大群で作物を食い尽くすオシリスという神は結構有名な神の名前として今も知られていますね。9番目は全地が真っ暗闇になる、闇が襲ってきた。このラーという神は太陽神として崇められていたわけです。最後の災いは家畜からパロの子に至るまでエジプトの長子が皆殺しになった。エジプトではファラオ自身が神として崇められ、そしてファラオはこのラーの子供という位置づけだったんですね。それが死んだことによってラーの神も力のないただの作り話だということに証明されたわけです。はい、次お願いします。でシナイ山はこのシナイ半島のこの辺りにあると今までずっと言われてきましたが、最近の発掘によって実はシナイ山はこのアラビア半島のかつてミディアンと呼ばれていたところにあるということが一つずつ証拠が見つかってきているわけですが、まだ確定しているわけではありません。そしてイスラエルの民がこのラメセスというところから出発して、最初ペリシテ人の方に行こうとしましたが、戦いを見て引き返すといけないということで神様はこちらのルートを通らせたようです。そして、引き返すように言ってこの部分に導かれましたが、次の写真をお願いします。その海に面したところに彼らは導かれたんですが、なぜ神様がそこに導かれたのか。ほとんどがこのような荒野であり、山に岩山に囲まれているわけですが、ここには200万人がキャンプできる、宿営できる広さがあるということが分かりました。ここは今ヌエーバという地名で知られています。次お願いします。そして彼らは西から東に、真西から真東に直線でこの海の底を、つまり水が分かれて海の底を彼らは進んでいくことができました。この海底は最深深いところ500メートルあるそうですが、だんだん緩やかに下っていき、緩やかに登っていく、そしてゴツゴツした岩場ではない、かなり平坦な場所があるということが分かってきました。次お願いします。そしてこれはエジプトで使われていた戦車ですね。二頭立ての馬で、兵士が乗るわけです。この襟抜きの戦車が600両、他にも25万人の兵隊が追っていったわけです。次お願いします。そして先ほど示した航海の海底に、あの真西から真東に進んだ海底に、まあ、いくら優秀な潜水士でもせいぜい数十メートルしか潜れませんから、500メートルのところにあるものは分かりませんが、沿岸部にこのような戦車の残骸についたサンゴがいっぱい見つかりました。これは車輪で、これは軸ですね。次お願いします。これが車輪を表しています。こういうものが次々と海底から見つかったわけですね。はい、ありがとうございました。今日のメッセージは主が戦われるという題ですけれども、主の戦いの目的は何かということを見ていきたいと思います。それはまずイスラエルが奴隷から解放されるためであったということです。イスラエルの民は全世界の数ある民族の中から神様が選ばれた、彼らが神の言葉を受け取り、その神の言葉を全世界に述べ伝える使命を帯びて彼らは選ばれて召されたわけです。そして彼らを訓練するために神様は430年間エジプトにある意味で閉じ込めたんですね。そして時が経って神様はモーセを使わせて彼らをそこから救い出そうとされましたが、ただ奴隷から解放されるだけではない。解放された人たちが 神様を礼拝することがさらに大きな目的だったわけです。彼らは目に見えない唯一の神を礼拝することを彼ら自身が体験し、そして偶像の神が身に仕えている人々がその暗闇の力と恐ろしい風習や生きた人間をそのままその偶像の神に捧げるような風習の中で生きていた人々を救い出すために彼らを用いようとされたわけです。しかし何かをすることの前に彼らは礼拝する必要があったんです。私たちも何か一生懸命こうやろうとすることには慣れていますけれども、礼拝を捧げることなしにその働きが神様の栄光を表すことはありません。礼拝は奉仕に先立つという原則をイスラエルがまず学んで神様に仕えることからスタートする必要があったわけです。ですから神様は彼らに次の御言葉を出していただきますと、主は仰せられた、神は仰せられた、私はあなたと共にいる、これがあなたのための印である、私があなたを遣わすのだ、あなたが民をエジプトから導き出すとき、あなた方はこの山で神に仕えなければならない。神に作られた人間が神様に対して第一に捧げるべきものは礼拝だということを私たちは繰り返し繰り返し学んでいます。それでも礼拝することが身につかないっていうのは、それだけ私たちが神様を知らないで生きているこの社会の中で受け取ったものがあまりにも強い力のあるものだということですよね。ですからそれを置き換えていく、そのために毎週礼拝を捧げながら、本当に神様が生きておられて働いておられて私の命をあがなってくださり永遠の命を与えてくださった、その神様に仕えることが私にとって最大の人生の目標だ、目的だということが分からなければ、私たちは迷ってしまうんです。そしてこの地上のこの世の中のこの世界の価値観と生き方に流されていくということが起こるわけですね。でこうして毎週に礼拝に出られるということは、私たちはすごい転換を神様によってしていただいたということなんです。罪の奴隷、自分の思いの奴隷状態からイエス・キリストを信じることによって完全にそこから救い出されて、今完成に向かって進んでいるんだということを覚えたいと思います。完成に向かって私たちの頑張りでということではなくて、神様がなされた技を一つ一つ私たちは信仰によって当てはめて適用していくことで完成に進むわけです。そして神様を礼拝するときに神様から与えられる教えと、そしてその力によって私たちは神を愛し隣人を愛して神様の栄光を表すのだということはことが分かるわけですね。まあ1週間のうちに神様は6日働いて7日目は休んで私を礼拝しなさいと定められました。そのリズムは私にとって大きな祝福なんです。しかし神様はエジプトの王であるファラオがイスラエルをすぐには解放しないということをご存知でした。実際ファラオは心を堅くなにしてイスラエルの解放を遅らせました。それはエジプトもイスラエルも先週学んだように、私は主であるとおっしゃる神様が誠の主であるということを知るためでした。エジプトの王は当時世界最高の権力を持っていた人ですね。しかし誠の力を持って権力者はこの世界を作られた神であるということが明らかになるわけです。そしてイスラエルは 神様がファラオの心を頑なにすればするほど、エジプトから救出される時はずっと伸ばされていくわけです。相反するようなことを神様はしているように見えるわけです。エジプトの王様の心を変えられるんだったら、寛大な心にしてすぐにイスラエルを奴隷から解放してエジプトから逃れさせた方が人間にとってはいいわけです。しかし神様は逆のことをされたわけです。何度も何度も数えてみたら9回神様はファラオの心を頑なにするとおっしゃっているんです。そしてファラオは10回も心を固くしたんです。ですからどのくらいの期間イスラエルたちは今か今かと待ち望んでいたイスラエル、このエジプトからの脱出というものがもう伸ばされて伸ばされて、いい加減にもう疲れてくるような状態だったんですが、彼らはそこで学ぶ必要があったんです。神様の御業が起こるのはイスラエルの人たちが自分が願っているように神様が働いてくださるためではなくて、誰が見てもどんなふうにことが進んでもこれは神様が成してくださったことだと誰もが認めることができる形にして神様が示される、それが神様の方法だ。イスラエルの人たちはそのことを通して事態が思ったように進まなくても、実は神様が語っておられる以上、つまりイスラエルの人たちはモーセを通して神様の語りかけを聞いていたわけです。私はあなた方をエジプトから救う、これを信じられるか信じられないのかということが試されていたわけです。エジプト脱出の時間は延ばされていくんだけれども、実は神様は働いておられるんだということを知る必要があったんです。私は主であるということをイスラエルの人たちが知るためには、神様はエジプトのファラオの心を頑なにする必要があったんです。願った通りのことがすぐに起きたら、私たちは神様が主であるということはもう関係ないんです。たまたまこういうふうになった、偶然に起きた、運が良かったというふうにして判断してしまうように、私たちの魂が本質からずれてしまうんですね。しかし神様は私たちのために最善のことを成してくださったんです。ファラオの心を頑なにしたのは、イスラエルが神が自分たちの主であることを知るためでもあったということをここから教えられるわけです。そしてそれは神様がイスラエルを愛しているということでもあったわけです。とことん愛しておられるということがわかるんですね。次の御言葉を出していただきますと、有名な聖書の箇所ですが、暗記している方たくさんいらっしゃると思いますが、私があなたの神主イスラエルの聖なるもの、あなたの救い主であるからだ。私はエジプトをあなたの身代金とし、クシュとセバをあなたの代わりとする。クシュというのはエチオピアのことですね。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにするのだ。エジプトのファラオの子供から家畜のウイゴに至るまで、すべてのウイゴが長子が打たれて死んだ。そこまでしなければファラオはイスラエルを解放しないということだったんです。イスラエルのために神様はエジプトをウイゴを犠牲にされたんです。現代人から言えば神様はひどいということになるわけですが、しかし神様は私たちを罪の奴隷から解放するために、ご自分の遺子、長子、独り子を十字架で犠牲にされたんだということが分かるときに、神様の私たちに対する愛がどれだけ大きいのかということに行き当たるわけです。こんなことが人間にできるはずはないんですけども、神様はそれを 私たちのためにしてくださったということですね。主の戦いの目的を見ました。さて、私たちも戦いというものを生きている限り続けています。いろんな戦いがありますね。まあ、信仰の戦いという側面に絞って今見ていきますが、イスラエルの人たち、ようやく銃の災いがエジプトに下って、ファラオももう出ていい、早く行けと追い出すようにして、イスラエルの人たちを追い立てました。そして彼らは意気揚々とエジプトを出て行ったと書いてあります。ようやく自由になった、喜びもあったでしょう。しかし振り返ったら、エジプトの大軍が追いかけてきた。何日か経ってからファラオは家臣たちと共に、なんていうもったいないことをしたんだと、労働力を失ってしまった。そして彼はファラオは追いかけたんです。それも神様が堅くなにしたというの結果でした。私たちも心を堅くなにすることがあります。何か一つの思いに取りつかれて、あるいは人の話を聞いて信頼していた人に対して疑いをかけたり批判を始めたりするときに、私たちの心は堅くなになります。で、それをいつまでも続けていくと、神様の裁きが下ります。その神様の裁きは、その思いに引き渡すという方法なんですね。神様が何かを直接されるということではなくて、私たちが否定的な思いをずっと抱き続けていると、あるいは歪んだ思いを吹き入れられて、それを握ってしまうと、悔い改めなしにはそれはなくならないんです。はっと気がついて、神様の御言葉に触れて祈っているときに気がついて、それを手放したらいいわけですけれども、それを握り続けると、神様はそうか、それほど大事にしているものだったら、じゃあどうぞ、引き渡すという言葉がローマ書の一章に3回使われています。引き渡す、引き渡す、引き渡す。ですから私たちは気がついたときにすぐに悔い改めて、握っているものを手放して、神様に守っていただかなければ、悪魔がどんどんそれを増幅させるということがあるわけですね。イスラエルの民は追いかけてきたエジプト軍を見たときに恐れました。そして主に向かって叫んだとありますが、同時にモーセに文句を言い始めたわけです。なんでエジプトから連れ出したんだ、エジプトにいた方がマシだったということさえも言い始めた。これが人間の心だと聖書を教えるわけです。都合がいいときは、調子のいいときは、神様ハレルヤというのが人間の姿でもありますが、私の姿でもあるかもしれませんが、苦しいとき、祈っても答えられないときに陥る一つのパターンがここに記されていますね。こんなことだったらイエス・キリストなんか信じない方が良かったという人を、まあ、今度尋ねようとしていますけれども、室蘭にいる人出ないんですからご安心ください。残念な傾向を持って、間違った情報ばっかり仕入れてしまったために、信仰まで失いかけている人がいるんですね。何か一つのことを確かめたいと思ったら、右と左の情報をバランスよく受け入れて、それをその情報を正しく分析する知恵が必要なんです。そのためには私たち一人一人では限界があるので、信頼できる人と話し合うか相談する必要があります。信仰の壁に突き当たった時も、一人で悩まないで、あるいは信頼を受けるクリスチャン、先輩とか兄弟姉妹と祈り合うということが必要です。客観的な言葉を入れて、自分が握っていたその思いがどれだけ本筋からずれていたことなのか、どうでもよかったことなのかということが分かってくるときに、自分から手放せるわけですね。それは間違っている、早くやめなさいと言われると意固地になるというのが私たちの一つの特徴でもありますから、 そういう意味で本当にクリスチャンの兄弟姉妹の交わりと祈りの時間というのは、これから終わりの時代になればなるほど重要になってきます。さて、進まなければいけませんが、彼らは後ろを振り返ったんです。私たちもそういうことないでしょうか。苦しい目に遭うと辛い中で後ろを振り返る。せっかく今まで前に進んできたのに、そこで立ち止まって、辛いから昔は良かったな、若い時は良かったな、それは良かったこといっぱいあるわけですよ。でもイスラエルの人たちのように後ろを振り返ると、恐れはますます募ってきます。次の御言葉を出していただくと、イエス様がこうおっしゃいました。誰でも手を隙につけてから後ろを見る者は神の国にふさわしくありません。イエス様を信じて天の御国を目指して完成に向かって進んでいるのに、試練がある、あるいは困難な状況に至った時に、何かこういろいろな不満とか批判という思いがやってきた時に、後ろを見たり周りを見たりすることが起こるわけですね。それは避けられないわけですが、それをずっと続けないで神様に助けを求めることが必要です。叫ぶんだったら神様に叫んだ方がいいわけですよ。モーセに食ってかかるよりは神様に叫んで、神様どうか助けてください、エジプトが追っています、この状況の中で私は混乱しています、助けてください、その一言が救いになるわけです。そして物事を、そして次は信仰に立つ、固く信仰に立ちなさいとパウロもあの復活の章で語っていますね。イエス様が主を打ち破って勝利された、すべての権威を持っておられる、そのイエス様を信じる信仰に固く立つ。信仰に立つという言葉が聖書の中にたくさん出てきます。自分の経験とか、あるいはこの世に備えられているいろんな良い制度もありますけれども、それも利用することは必要ですが、何よりも変わらないものを土台としてそこに立つということが必要ですね。変わらないものはいつも言っているように聖書の言葉しかありません。変わらないお方はイエス様だけです。人は変わります。私たちお互いに信頼してこうして集まっていますけれども、どこまでも信頼していいかというと限界があります。ですからそこは見極めないといけないんですが、信仰に立つということだけは絶対的な保証です。このことを聖書は進めているわけです。そして信仰の目で物事を見る必要があります。これは訓練によって備えられてきます。彼らはエジプトの追っ手を見ました。でも神様を見ていなかったんですね。エリシャという預言者が出てきますね、列王記の中に。アラムとイスラエルの戦いの中で、アラムの軍勢があの国には預言者いるから、あの預言者を捕まえて殺してしまうとやってきたんです。そしてエリシャの弟子、若い者ゲハジが外に出てみたら、もう大軍が迫っているんです。先生どうしたらいいでしょうか。慌てました。彼は敵を見ていたんですが、見えていないものがあったんです。エリシャは祈りました。主よ、この若い者に目が見えるようにしてください。そしたらゲハジの目が開かれて、このアラムの大軍を、さらに神様の大軍が取り囲んでいるのが見えたんですね。私たちの信仰の目は神様の御業と、そして神様の備えておられるものを見る目が養われていく必要があります。でなければ目の前の小さな敵にもう動揺してしまって、もう降参ということになりかねないですが、神様は私たちが、私たちを守るために万軍の主と言われる方が御使いを使わせてくださる。天使は私たち救いに を受けた人たちに使える例だと書いてあります。私たちもはるかに知恵があり力がある存在が天使ですけれども、その天使の助けを私たちに備えていてくださるんですね。だから主に叫び求める必要があるわけです。そして主にどこまでも信頼することが求められます。ダニエルがライオンの穴に投げ込まれたときに一切害を受けなかったのは彼が神に信頼していたからであると、秘訣はそれだけだと書いてありますね。まあ、ライオンの穴に投げ込まれたのでライオンがうじわじわいるわけですけども、腕力が強かったから殴ってライオンをこう蹴散らしたのではなくて、神様がライオンの口を閉じたと書いてあるんです。まあムツゴロウさんでもあれは難しかったかもしれませんが、神様に信頼していたダニエルを神様が守ってくださった。まあ、この辺りも映画で描かれたら面白いかもしれませんが、私たちの信仰の戦いの姿勢はそのようにして旧約聖書からも学ぶことができます。まあ、来週カナエがメッセージするテキストはエペソ人の手紙ですが、神様の武具について語るようですけども、私は一切内容は分かりませんが、ご期待ください。またお祈りください。最後に、この14章には航海が分かれたというシーンが描かれていますが、それを言葉でどんなに表現しても難しいわけですが、注目したいのはそのエジプトの大軍が迫ってきているときに、雲がエジプト軍とイスラエルの間に移動して入った。それは夜を呼び寄せた。だから200万人の人たちが、女性も子供も老人もいる中で、弱っている人もいる中ですぐに動けてたって無理な話ですよ。エジプトはすぐそこまで迫っているんです。もう数時間で追いついて虐殺が始まるような状況ですよ。でも神様が雲の柱をそこに移動させた。だからエジプト軍はそれ以上距離を詰められなかったということです。また雲の柱はあの灼熱のシナイ半島を移動するということは命がけですよね。水もないわけです。しかし雲が遮蔽物と太陽の光を遮って、彼らはその雲の柱の影に守られて移動したわけです。そしてエジプト軍からも守られた。夜は火の柱、昼は雲の柱という、これは何を意味しているかというと、私はあなたと共にいるとモーセに約束された神様が実際そのようにして彼らと共にいてくださった。今私たちクリスチャンは、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるとおっしゃるイエス様の約束、そのイエス様の御臨在の雲の柱、火の柱に守られているということなんです。だから私たちはどんな状況に陥ったとしても守られるんです。そして天の御国に向かって前進していくわけです。これが聖書の言葉の約束です。最後の御言葉を出していただいて終わりますが、主は昼は途上の彼らを導くため雲の柱の中に、夜は彼らを照らすため火の柱の中にいて彼らの前を進まれた。彼らが昼も夜も進んでいくためであった。昼はこの雲の柱、夜はこの火の柱が民の前から離れなかった。イエス・キリストは死んでよみがえられて、聖霊によって私たちの中に住まわれ、私たちのそばにいつも共にいてくださり、歩んでくださるお方だということ、この出エジプト記の出来事の中からも教えられます。目には見えませんが信仰の目で見ることができます。そしてそれを日々の生活の中でも味わうことができます。 これが神様の約束です。この約束に信頼して歩んでいきましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、いよいよ世界では混乱が広がり、未曾有の天地異変が迫ってきていることを、科学者だけではなくて私たちも何か予感するような時代のうねりの中に新しい年を迎えました。しかしあなたはイスラエルの民をエジプトから大いなる腕を持って、その力を表して救い出してくださったように、どんな困難な状況の中からも私たちを救い出し、そして何よりも私たちがこの地上であなたが私の主であることを知るために、時には試練を与え苦難の中を通らせる方であることを教えられました。いたずらにつぶやくことをやめ、いたずらにあれこれと動くことをやめ、あなたの御前に静まってあなたを礼拝し、あなたがどんなに偉大なお方であるかを知る信仰の歩みができるように強めてください。私たちはこの年もあなたに信頼して一歩ずつ歩みを進めていきたいと願っています。どうぞ御言葉の約束を握り、主の御臨在とともに歩み続けることができるように祝福してください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。